宮野遥の今夜は博物館の話をしよう。皆さんこんばんは、宮野遥です。この番組は学芸資格を持つ博物館オタクが博物館について熱く語る番組です。さて9月の半ば過ぎてるのか、もう後半ぐらいになりましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ですね、9月って祝日が1週間に2回あるんですよね、という衝撃的な事実をご存知でしょうか。今回はそう、今回だからかもしれないけど、祝日が2回あります。なので3連休が2回あるっていう、私、今の職場がですね、障害者の通所施設なんですけれども、基本土日祝休みなので、世間が3連休の時は基本的に3連休ですね。でですね、9月の祝日はね、2回ありまして、9月19日月、こちらが敬老の日、9月23日金曜日が秋分の日ですね。でですね、あれですね、この祝日それぞれどういう日かっていうのはね、なんとね、法律で決まってるんですよね。内閣府のホームページに、ね、書いてあるんですよ。それリンク貼ってありますんでね、ちょっと興味ある方はね、見てほしいと思います。このリンクの中のですね、国民の祝日に関する法律っていう見出しのところにね、書いてありますね。今それをそのまま読み上げますとですね、まず敬老の日に関しては、9月の第3土曜日ということになっております。なんで今年の9月の第3土曜日は19日ですね。なんで今日、今年は9月19日ですね。で、敬老の日はどんな日かっていうと、ちょっとそのまま読み上げますね。多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し長寿を祝うということで、お年寄りを持ち上げる日です。物理的にじゃないですよ。褒めるというか、そんな感じの日ですね。なんちゃか言い方にトゲがあるような気がするけどね。まあいい、それでですね、次、秋分の日はですね、秋分日となっております。法律では秋分日っていうのが、どっかで定められているんでしょう。それが、今年は9月23日にあたりますね。で、秋分の日は、そのまま読み上げますね。祖先を敬い、亡くなった人々を偲ぶということで、こちらですね、いわゆるお彼岸ですね。お彼岸が、秋分の日にあたりますね。ということだと思うんだけど、違ってたらごめんなさい。多分そうだと思います。なんで、そんな感じで、こんな感じで2回ありますけれどもね。どうなんだろうね。ですね。3連休。普通に多分私は3連休かな。私の職場ですね、今までは普通にカレンダー通りにお休みだったんですけれども、今年の6月からですね、月1回ね、第3土曜日開けることになったので、なんでその日は大体仕事になるんですけれども、この祝日には被らなくもないですね。17日。17日はちょっとな、おたかつしなきゃいけないから、どうかな、いいや。ちょっとおたかつに、についてちょっとここでは触れませんけれども、そんな感じで9月は祝日が1週間に2回あるという、なんかいいんだか悪いんだかよくわかんない、そういう感じの月になりますね。話はこれぐらいにしといて、今夜も博物館の話をしていきましょう。改めまして、宮野遥です。今回はですね、東京国立博物館が作成した東京国立博物館ハンドブック についての紹介をしたいと思います。まあ、タイトルにもありますけれども、ね、どこから東京国立博物館通称東博ね、どこから見ていいか分かんないっていうのが、まあ、あるので、それをお助けするアイテムがこの東京国立博物館ハンドブックでございます。まあ、いわゆる公式ガイド本ですね。これ本当に東博が作ったハンドブックなんで、ちゃんとした情報に嘘偽りはございません。ちょっと古い情報が若干古いところも なきにしもあらずだが、まあ、ちゃんとしたガイド本なんで、東京国立博物館をね巡るときにぜひおすすめしたいですね。で、まあ、ちょっとね、でも行ったことない方はちょっとイメージしづらいかと思うんですけどね、この東京国立博物館ね、ちょっとこの後ね、めんどくせえか東博って略しますね、ちょっと東博って呼びますけれども、東博がですね、めちゃくちゃ広いんですね。敷地内にですね7巻ぐらいあるんですねなんでって感じ、マジでね、7巻ぐらいあるんですよ。なんでね、これ1日でもあるのはね無理なんですよね。で、これちなみにハンドブックにも書いてあるんですが、この東博ものなんだ収蔵品自体もねかなり数があるんですね。何点あるっつったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、結構数があるんで定期的に入れ替えをしてるらしいんですね。なのでその展示品全部見るには1回じゃ無理なんです。なんで何回でも足を運んできてくださいねってハンドブックに書いてあります。1回で済まそうとするんじゃねえよっていう、そういうちょっとメッセージを感じますけれどもね、まあ、そんな感じで1日で回るのは無理なんで、あれですね、ちょっと見たいものを絞らないとヘトヘトになりますね本当ヘトヘトになるよ。ちょっとこの前ですね、私7月にですね、無料開放の日があったんですね、4日間ぐらいね。その時に行ったんですけど、死ぬかと思いましたねちょっとフラフラなっちゃったよね、最後の方に。で、ちょっとお昼食べるタイミング逃してね、その時にモナカアイスしか食えなくてすんげえヘトヘトになりましたなんでですね、東博広いので、ちゃんと見るものは絞った方がいいですね。例えがあれなんですけどね、コミケと同じですね。コミケもね、もうね、大規模じゃないですか、会場がね。ビッグサイト、もうほぼ貸し切りみたいな感じで、展開してるじゃないですか。だから、闇雲に回るとね、コミケもヘッドヘッドになるじゃないですか。それと同じことですね。例えがあれなんですけどね、つまりね、一日でもあるのは無理なんで、計画を立てましょうって話ですね。東博に行くときはね。で、まあ、じゃあどっから見たらいいんだっていう話なんですけどね。ハンドブックにですね、おすすめコースが載ってるんですね。こんな感じで回ってみたらどうですかねみたいな提案があるんで、なんで、最初はそれに従うのがいいんじゃないかなと思います。ですね。まあ、おすすめコースがね、7つぐらいかな。7つぐらい、7つじゃないですね。8つです。8つ紹介されてますんで、まあ、それに沿って、まあ、最初はそのおすすめガイドに沿ってみて、まあ、なんだろう。もう何回も、もう通い慣れた頃には、もうあれですね。もう自分好きなように見ればいいんじゃないかなと思います。で、このハンドブックの中でおすすめされてるコースの中で、まあ私のその中でもおすすめのものはですね、やっぱり東洋館ですね。東洋館、1日かけてでもないのか、東洋館だけをね、巡るコースっていうのがありまして、 それは結構おすすめかなと思います。この東洋館ですね、まあ、なんでおすすめしたいかっていうと、なんだろう、割と忘れられがちだからですね。多分東博行った時にね、本館行く方はね多いと思うんですよ。てか多分ほとんどの方は本館に行くと思います。本館はですね、入り口入って正面にあるんですね、本館で。結構建物も横長で、なんだろう、で、まあ屋根も瓦屋根で、すごく目立つんですね、正面にあるしね。だからね、まあ本館忘れちゃう人はいないと思うんですよね。もう目の前、入り口入ってすぐに見える建物なんで、本館は回れると思います。なんですかね、東洋館はね、多分結構忘れられがちかなと思います。東洋館はどこにあるかっていうとですね、なんとね、本館の隣にあるんですね。本館の右隣にあるんですね。そうなんで、まあ本館にのかなり近くにあるんですが、多分ね、見ようと思わないと見ないんですよね、東洋館って。もう忘れちゃうんだよ、東洋館。でですね、この東洋館がね、意外と広いんですね。本館も広いんですけど、本館は何階建てだったっけかな。なんでハンドブックに書いてねえぞ。ですね、なんでだ。おかしいな、ハンドブックに書いてないですね。ですね、本館はね、一応2階建て、地下1階もあるんだよな、確か。地下1階プラス地上2階とかだったはずです。で、まあ、でも横長なんですごく展示物も多くて、広いんですね。なんですけど、東洋館がね、思いのほか、広いんですね。東洋館も実は本館と同じぐらいというか、むしろ本館より多いかな、展示物。東洋館も本館と同じぐらいの大きさなんですが、東洋館ね、一応5階建てなんですよね。で、5階建てでその半階ずつ、1階分じゃなくて半階分ずつ上がっていく構造、なんかジグザグになんか進むみたいな変な構造の建物なんですよ。なんでね、割と広い、そして展示物が多い。なので、普通に多分東洋館だけで1日終わっちゃうんじゃないかな。なんで、東洋館に関してはですね、ちゃんと1日、まあ数時間ね、まあ、にしてもいいのかな。まあ、ちゃんと時間をとって、東洋館だけ見る日を作った方がいいかなと思います。で、まあ結構東洋館はいろいろ面白いよ。面白いって何や、まあ東洋館の展示物は、まあ主には、お隣の朝鮮、まあ韓国、まあ韓国、まあ北朝鮮も含みますけど、あとは中国だったりとか、東南アジアとか、まあエジプト、インドとか、まあそのあたりの、展示物を飾ってますね。そういう感じの、そういう感じの、あれです。あれってなんで、そういう感じの展示館です。なんて言ってか分からなくちゃって、まあ、そうだね。なんと結構いろいろ、面白い。なんだろうな。どう言えばいいかな。東洋館は、多分まあ、まあ結構展示員としてはやっぱり仏像とかが多いんだけど、仏像だったりとか、宗教画と言っていいのか分かんないけど、そういうのとかいろいろ、あと装飾品とかもあるんですけど、それ系のがいっぱいあるんですけど、やっぱり芸術って宗教から始まったんだなっていうのを実感できるんですよ、東洋館に。本館でも実感、いやでも東洋館が一番実感できるかなと思います。 この芸術の始まりは宗教だっていうのも私の持論なんですけれども、まあでも実際そうなんですよね。この宗教、その宗教上必要な偶像だったりとか、まあ、あと信仰するための道具だったりとか、まあ、あとはその教祖の物語とかをなんか絵で表したりとかしたものからスタートしていってですね、芸術ってね。って思ってるんですよね、私は。なんで、それを結構東洋館でも実感できるのが、なんか、いいなと思います。うん、ちょっと、わかりにくい仮想になっちゃったけど。で、あれですね、まあ、なんでね、東洋館を、私はお勧めしたいと思います。ただですね、このハンドブックはですね、なんとミュージアムショップにしか売っておりません。なんで、東博に行かないと買えない。なんで、じゃあ、東博行ってない、初めて東博行くのにハンドブック買えねえじゃねえかっていう話になっちゃうんですけれども、まあそういう方はですね、公式サイトのおすすめコースガイドを見てみてください。東博のサイトにおすすめコースが載ってるので、まあ最初はそれで見てみるといいかもしれないですね。ハンドブック持ってない方はね、ちょっとそれで見てみるといいかなと思います。で、ちょっとまあこれは、こぼれ話とか豆知識なんですが、ですね、実はですね、まあ、東博のお隣でもないんだけど、東博のすぐ近くにある国立科学博物館、通称科博はですね、実はですね、東博から生まれた子供なんですよね。何言ってるかよくわかんない、わかんねえと思った方もいると思うんですけど、ですね、これもともと東博って自然科学系の展示、キリンの標本とかね、そういうのを、あとクジラの標本もあったのか、とかを、もう全部一緒に、ありとあらゆるものをね、東博に飾ってたんですけど、その自然科学系の展示、動物標本とか鉱石とか、そういったものはですね、を、東博から独立させたんですね。その独立させて作ったのが科博なんですよ。なんで、まあ、あれですよ。科博は東博の子供なんですよ。まあ、って言っても過言じゃないっていう、ということをちょっとね、最後に言っておきたいと思います。うん。ちょっと、例えがあれだけど、まあでも、これに関してはね、ハンドブックにも書いてあるんで、あれですよ。だから、科博と東博は親子なんだよ。と思っておこう。いや、うん。いや、本当にそうだから。な感じなんですよ。なんで、まあそんなわけでですね、ハンドブックを買ってですね、東博をより楽しめるようになっていただけたらなと思います。はい、以上で東博のハンドブックの話を終わりにしたいと思います。東京国立博物館ハンドブックの話いかがでしたでしょうか。なんかハンドブック自体の話っていうよりは東洋館の話になっちゃったような気がしますけれどもですね、まあハンドブックは、まあ、おすすめコースも載ってるんですけど、あとは展示品の紹介だったりとか、あと各館ですね、各施設の敷地内にある7館もあるんですけど7館もあるって言っちゃ失礼だけど7館ぐらいあるんですけど、まああれですね、それらの全ても紹介しておりますんでね、そういういろんな情報が載っておりますんで、東博好きな方は、東博にハマった方はぜひ購入してほしいと思います。値段は524円だったかなぐらいなんで、そんなにお手頃価格でお買い求めいただけますんでね、よかったら買ってみてください。で、うん、そうだね。ちなみにですね、東博はですね、東博ハンドブックのコースの中に、その建物を巡るっていうコースもあるんですけど、暑い時はやめた方がいいかなと思います。死んじゃうので。なんで、なんか、ちょっと、これから巡るときは涼しくなってきた時にね、巡ってみたらいいんじゃないかなと思います。長くなっちゃった。ちょっと長くなっちゃったけどね。まあ、そんな感じで、 東博一回でも行ってみ、東博を好きな方はぜひハンドブックもご購入いただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この番組へのお便りは Google フォームとマシュマロで受け付けております。番組概要欄に宛先を載せていますので、質問や感想など送ってくださると嬉しいです。ここまでのお相手は宮野遥でした。それではまた次回お会いいたしましょう。おやすみなさい。